あ、ちょっとお待ちください。はい、今日はですね、第一列王記12章の後半部分です。で、今日の場面はですね、いよいよ一つだったイスラエル王国、今まで大変祝福されてきたイスラエル王国が北と南に二つに分裂してしまう、その様子について記されている場面です。でどうして分裂してしまったでしょうか。今までいろんな経緯があったわけですけども、16節、今日は16節からですけど、16節にこう書いてあります。全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取ったと出てきますね。でこの王というのはレハブアム王です。ソロモンの息子のレハブアム王です。で全イスラエルというのは、これは全イスラエルと書いてありますけれども、まあ、北の方のイスラエル十部族のことですね。それを全イスラエルというふうに表していますけれども、まあ、全イスラエルがヤロブアムと一緒にですね、まあレハブアムのところに来て、まあ、前回の復習ですけれども、お願いをしてたわけですね。でぜひ過酷な労働、重いくびきを軽くしてほしいというお願いをしておりました。ソロモンが過酷な労働を、特に北のイスラエルの人たちに課していたということが分かるんですけれども、で、まあ、ソロモンが死にましてね、で王が変わりました。レハブアムに変わりました。ですから変わったことが一つのチャンスだと思ったんだと思うんですけども、エジプトに避難していたヤロブアムを呼び出してきてですね、そしてヤロブアムと一緒にレハブアム王のところに来てお願いをするっていう場面が前回あったわけですね。でも結果的にどうなったかというと、16節に書いてある通りで、レハブアム王は、まあ、イスラエルの人たちに耳を貸さなかった、まあ、その、お願いをですね、まあ、聞かなかったと、排除してしまった。しかも彼らの要求を退けただけではなくて、さらに負担を重くしてしまったということなんですね。そういうことが前回出てきたことであります。でそういう結果になってしまって、16節の続きの部分ですけど、そこで民は王に言葉を返したと。でどんな言葉を返したでしょうか。ダビデのうちには我々のためのどんな割り当て地があろうか。エッサイの子のうちには我々のための譲りの地はない。イスラエルよ、自分たちの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ、ということで、詩の形式になっていますけれども、まあ、ここで、まあ、表されていることは、我々のための譲りの地はないって言葉が出てきますけれども、もう私たちが安心して住めるような、そういう祝福の場所、約束の地というのは本来祝福の場所だったはずなんですけれども、安心して住める譲りの地はもはや我々にはないというですね、この失望感、落胆ですね、そういうことが表されている歌だなということが分かります。で特に最後にね、ダビデよ、今あなたの家を見よって、そういうふうに歌われていますね。どんな気持ちでこの歌を歌ったんだろうと想像しますけれども、ダビデはもういないわけですけどもね、ダビデはもうすでに死んだわけですけど、ダビデが今、この家を見てほしいと、私たちの家が今こんな状態になっているんだと、ダビデがいた時は本当にイスラエル祝福されていたわけですよね。本当にダビデの時は繁栄していました。みんな幸せだったんですね。ところがダビデの時にあんなに幸せだったイスラエルの家が今こんな状態になってしまった、見てくださいダビデと、そういうような気持ちだったんじゃないかなと想像されるんですけれども、非常に深い落胆と悲しみが表されている歌であるなというふうに感じます。でそれでイスラエルの人たちは自分たちの天幕に帰っていったということで、それぞれ自分の家に戻っていったわけですね。で、レハブアム王がですね、その次に取ったことは何だったかということなんですね。その次に取った行動は何だったでしょうか。18節にこう書いてますね。レハブアム王は 役務長官アドラムを使わしたが、全イスラエルは彼を石で撃ち殺したと。でレハブアモーが次に何をしたかというと、この役務長官という人をですね、アドラムという名前の役務長官という人をイスラエルに使わしたんですね。ところがその使わされてきた役務長官をなんとイスラエルの人たちは石で撃ち殺してしまったって、そういう反応に出たということが記されています。でこの役務長官という人はおそらく、強制労働を支持する人物であったと考えられる。ですからこの人何しに来たかっていうと、働けって言いに来たってことなんですね。しかも今までよりももっと重い首輝きを負ってですね、もっと重い強制労働を強いるためにやってきた人たちだったと。もうとても受け入れられないんですよね、イスラエルの人たちは。今までもうひたすら我慢して、そしてもうその我慢してもうそれを軽くしてくださいとお願いしに来たのに、その願いが叶えられなかっただけではなくて、ますますその負担が重くなっちゃったわけですから、とんでもない結果になってるわけですね。もうですから怒りが爆発したっていうことですよね。それでこの、アドラムを殺してしまったっていうですね、そういう対応に出てしまったと。でそれを見たレハブアム王はやっとの思いで戦車に乗り込みエルサレムに逃げたということなんですね。でこの時レハブアムはどこにいたかというと、12章の1節に出てくるんですけど、シェケムっていう町にいたんですね。シェケムという町での出来事であることが分かるんですけども、北の方の町なんですね。ですから、北イスラエル王国の中のその町の中にいたわけですけども、もうこれは危ないと思ってですね、必死になって逃げてきたということなんですね。で、レハブアムはこんな結果になるなんて予想してなかったんじゃないかなと思いますね。この時に本当に民がどういう状態にいるのかっていうのがこの時に分かったという感じだったかなと思いますが、ちょっと分かるのが遅いかなという感じもしますけれどもね、必死になって逃げてきたということになります。そしてじゃあエルサレムに逃げた後そのまま黙って落ち着いていたのかなというと、そうでもなくてですね、次に何をしたかというと、21節の方に行きますけれども、レハブアムはエルサレムに帰り、ユダの前科とベニヤミンの部族から襟抜きの戦士18万を招集し、王よソロモンの子レハブアムのもとに取り戻すためイスラエルの家と戦おうとしたって。で、逃げてきたわけですけどね、エルサレムに。そしたらエルサレムに逃げて、そしたら今度何をしたかというと、襟抜きの戦士18万、大軍を集めてですね、そして招集して、そしてまた北の方に戦いに出かけようとしたっていうことなんですね。で何のために戦いに出かけるかっていうと、もう分裂してしまったこの北と南を一つにするための戦いじゃないんですよね。これは王位をソロモンの子レハブアムのもとに取り戻すためって書いてあります。北の方のイスラエルの十部族がですね、離れてしまったんですね。でレハブアムはまだ王様、もちろん王様なんだけれども、上の人たち、北の人たちがもう離れてしまって、もう全体の王ではなくなってしまったわけですね。ですからもうなんとかその王位を取り戻すために、ある種なんて言うんでしょうかね、自分の王としての立場を保つためといったらいいでしょうか、プライドが許さなかったのかなという感じもするんですけれども、そういうことで、ある種の復讐でもあったのかなと思いますが、攻めに行こうとしたということなんですね。でもその時に神様が介入されました。神の人シェマヤという人を通して介入されたんですね。22節、すると神の人シェマヤに次のような神の言葉があった。ユダの王ソロモンの子レハブアム、ユダとベニヤミンの前科およびその他の民に告げよ。主はこう言われる。登っていってはならない。あなた方の兄弟であるイスラエルの人々と戦ってはならない。それぞれ自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、主の言葉の通りに帰っていったということで、危うく戦争になりそうだったんですけれどもね。でも神様がご介入くださいまして、この神の人シェマヤという人を通して御言葉が伝えられましてね、 それでなんとか収まったという、まあ、そういう展開につながったということが分かります。それで登っていってはならないというのが神様のメッセージだったんですね。今まさに登っていこうとしているこのレハブアムに対してですね、登っていってはならないと命じられた神様が、でその理由は何かというとですね、あなた方の兄弟であるイスラエルの人々と戦ってはならないって、北のイスラエルの人たちってレハブアムにとって兄弟なんですよね。兄弟同士なんです。同じ民族、もう今まで一つの国だったわけですよね。本当に一緒、神の民なんですね。そのお互い神様を信じている者同士で戦うなってとんでもないことだということでしょうね。兄弟と戦ってはいけないと、まあ、そういうことが一つですね。そして私がこうなるように仕向けたのだからと、まあ、こういうふうになるのも神様の御手の中にあることなんだということがですね、示されたということだと思います。で、まあ、これはですね、神様がそのように誘導したという意味ではなくてですね、神様が結果的には彼らが選択したその選択の通りにされたという、そういう意味であると考えられます。でレハブアムはこの北と南が分裂しそうになっている、それを食い止めるチャンスはあったと思うんですよね。で前回学んだときにレハブアムは最初どうしたらいいか分からなくて助言を求めたんですね。で最初にソロモンに仕えていた長老たちに助言を求めました。でこれ6節ですね、このためにどう返答したらよいと思うかと相談してるんです。レハブアムは 一度はそれに対して年配の長老たちはですね、彼らに答えて親切な言葉をかけてあげてくださいってもう助けを求めに来てるわけですね。その重い負担を減らしてくださいとお願いしに来てる彼らに親切な言葉をかけてあげてくださいって、そうすれば彼らのね心も穏やかになって、もう今ちょっと分裂しそうになっているわけだけれども穏やかになって一つのままでいられるからという、まあ、そういうアドバイスは受けてたんですよね。でその時にちゃんとそのように判断していれば多分このような結果にはならなかったんだと思うんですけれども、でもところがレハブアムはその後にその長老たちの言葉に聞かないで退けて自分と一緒に育った若い人たちの助言を求めたんですね。そしたらもっと重に首輝きを重くした方がいいというですねそういうアドバイス、まあ、その方が彼にとっては良かったわけですね。まあ、それが彼は気に入っちゃったわけですね。それで、まあ、そういうふうに重い首輝きを与えてしまったら、まあ、そういう結果になってしまったというね、まあ、要するにそういう一連の、展開があるわけですけども、要するに彼が選択したその選択の通りに神様は導いたということになるんだと思いますね。要するに、まあ、分裂を食い止めるチャンスを与えられていたんですけども、それを拒否してしまった、まあ、その拒否したことに対する結果はやっぱり彼受け止めなければいけなかったということになるのかなというふうに思います。で、まあ、そういうことで、まあ、北と南にこう分かれていくわけですけども、じゃあ一方でヤロブアムの方はどうだったかということですね。今レハブアムの方を見てきたんですけど、ヤロブアムの方はどうだったかということで見ていきたいと思いますけど、20節を見ると全イスラエルはヤロブアムが戻ってきたことを聞いたので人を使わして彼を回収のところに招き彼を全イスラエルの王としたと。でここで王が2人になるんですね。でレハブアムはもう王なんですね。で南のもう王になってるわけですけど、この北の人たちはヤロブアムが戻ってきて、それで、まあ、回収のところに招いてですね、彼をイスラエルの王にしたと。でここで王が2人立って、でここで北と南が分裂したということになるわけですね。そして25節を見ると、まあ、ヤロブアムはエフライムの山地にシェケムを築き直しということで、シェケムという町を、まあ、首都にした、北イスラエルの首都にしたということがこう分かるかと思います。あるいは、まあ、 ペヌエルという町を築き直したとか、そういうことも記されています。そして、まあ、北と南に分かれてしまったわけですけれども、その後でヤロブアムは何をしたかというと、28節を見ると、そこで王は相談して金の子牛を2つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられると。で、金の子牛を2つ作って、でそれがあなた方をエジプトから連れ上った神であるというふうに宣言をしてですね、もう偶像を作ってしまったということになるんですね。ここにあなたの神々がおられるって宣言をして、もうエルサレムに行く必要はないよと、もうこの神々に祈ればそれでいいんですよという、まあ、そういう宣言をしてしまった。で、なんでそんなことをしてしまったんでしょうか。なんでそんな偶像礼拝をですね、北イスラエルに彼は持ち込んでしまったのか。その理由はですね、不安が原因だったってことがわかるんですね。で、26節でヤロブアムは心に思ったって、まあ、自分でこう心に思っていることなんですけども、今のままならこの王国はダビデの家に帰るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登ることになっているなら、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、彼らは私を殺してユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して金の格子を作ったというつながりになっている。なんで金の格子を2つ作っちゃったかというと、その理由はレハブアムの心の中に不安があったということになるんですね。で、今はヤロブアムとっても信頼されているように見えるんですね。で、民が本当に苦しい目に遭っていまして、北イスラエルの民が、それでヤロブアムをわざわざエジプトまで呼びに行ってるんですね。それで自分たちの指導者になってほしいって言って、それで一緒になってレハブアムのところに行ってお願いして、すごくレハブアムは信頼されているように見えるんですね。で、この時はおそらくレハブアム、ヤロブアムは、あ、ごめんなさい、間違ったね、ヤロブアムですね。ヤロブアムとレハブアム、ちょっと間違ってるね、私ね。すみません。ヤロブアム、すごく信頼されてるんですね。それで、エジプトまで迎えに行って、来てもらって、それで、この時は、ヤロブアムが王になってるから、もう民はみんな喜んでるわけです。ああ、ヤロブアム、自分たちの王様になってくれたって言って、新しい国ができたって、そういうふうにみんな喜んでるんですけども、まあ、それで、ヤロブアムも嬉しかったと思うんですけれども、でも実は彼の深いところに不安があるんです。今はそうかもしれないけど、でも、イスラエルっていうのは、エルサレムが中心なんですね。でエルサレムにソロモンの築いた立派な神殿があるんです。でそこが礼拝の場所なんですね。でそこで礼拝するっていうのがもう神様の御心であるってことでみんな知ってるわけです。で今はこう北と南に分かれて国になったけれども、でも彼らはやっぱりエルサレムに心が向いていくんじゃないでしょうか。このまましばらくすると、そうするとだんだんですね、今はレハブアムは嫌だって言ってるんだけれども、やがて時間が経つとやっぱりレハブアムのところに行きたいというふうにこう気持ちが離れていくんじゃないかということですね。そういうことまで心配してるんですね。先の先まで心配しているということがわかる。それでなんとか民の心をつなぎ止めるためにエルサレムに行かなくてもちゃんと礼拝ができるように、それでその必要のために子牛を2つ作ったという、まあ、そういうつながりになっている。ですからここで作られた2頭の偶像はですね、そうするそのようにしてレハブアムの思いの中で不安を解消するために作られた神々であったということですね。そういうことがこう分かるんじゃないかなというふうに思います。でその2つをですね、29節を見ると、彼は1つをベテルに据え、もう1つをダンに置いたってこう書いてるんですね。で2つ作った金の子牛の像をですね、一つはベテル、一つはダンという、ね、町に置いてるんです。で皆さんの聖書ですね、2017年訳の聖書の後ろの方にですね、地図が載っていまして、もしその聖書であれば後ろにですね、北イスラエルと南ユダっていう地図があるんですね。で地図6番目っていうところがあるので、ちょっと地図6っていうのを開いていただくといいかなと思うんですね。一番後ろの方に地図が載ってまして、地図6っていう 地図がですね、イスラエル王国とユダ王国っていう、そういう地図になっているんです。それでそれ見るとですね、上の方に緑色の部分がイスラエル、北イスラエルで、下の方に茶色の部分がね、広がっているところが南ユダなんですけれども、北イスラエル緑色の一番上の方にですね、ダンという町があります。もうヘルモン山の近いところね、ガリラヤよりもっと北の方ですね、ダンという町があるんですね。でここに一つの金の子牛を置いたってことになりますね。でこの北イスラエルの一番南のところ の、まあ、エルサレムに一番近いところですけれども、そこにベテルって町があるんです。でこの地図見ると明白だと思うんですけど、要するに一番北と一番南にそれぞれ金の子牛を配置したっていうことになるんですね。そういうことがわかるんです。要するに一番北の端と一番南の端のそれぞれに偶像を配置したっていうのは、それは要するにこの北イスラエル全体を偶像礼拝で満たしたということのね、まあ、象徴的なことになるかなと思いますけどもね、まあ、そういうことを考えていたっていうかね、ヤロブアムはそういうことがわかるんじゃないかなと思います。また第一列王記の方に戻りますけれども、そのようにして、まあ、偶像を2つ北と南に配置をしました。そして31節を見ると、それから彼は高きところの宮を作り、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命したと。でも祭司は、イスラエルの祭司はレビ人って決まってるんですよね。レビ族の中から選ばれるレビ人が祭司ってもう決まってるんです。それが神様の御心なんですね。ところがヤロブアムはレビ人ではない、レビの子孫ではない一般の人々の中から祭司を選んだ。でさらに32節、その上ヤロブアムはユダにある祭りに倣って、祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇で捧げ物を捧げた。こうして彼はベテルで自分が作った子牛に生贄を捧げた。また彼が作った高きところの祭司たちをベテルに常駐させた。彼は自分で勝手に考え出した月である第8の月の15日にベテルに作った祭壇で生贄を捧げた。このように彼はイスラエルの人々のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ、香を焚いたと書いてありますね。でここで、まあ、第8の月の15日に祭りの日と定めてですね、でもこれ定めたって書いてますけど、自分で勝手に考え出した月であるって書いてありますね。そして祭司たちをですね、ベテルに常駐させたとかですね、そしてその日が来ると、まあ、おそらく厳かに礼拝をしたんだろうと思いますね。祭壇で生贄を捧げたり香を焚いたりして、まあ、それらしく礼拝らしく、まあこしらえたっていう言い方でいいのかなと思いますけどもね、とりあえず 見た感じ立派な礼拝のように見えるんですけれども、ちゃんと祭司もいるし祭壇も築かれてるし、まあ、像もあるしって、まあ、一応そういう礼拝をしてるという行為はあるんだけれども、でもこれ全然神様の御心にかなってない礼拝なんですよね。神様に示された形通りではなくて、自分で勝手に作り出して考え出した偶像であり礼拝形式であり、そしてその日にちも全部そういうふうになっているということですね。でそのようにして結果的に、ヤロブアムの罪ってね、30節にこのことは罪となったって書いてあるんですけれども、ヤロブアムの罪ってね、やっぱりこう民の心を神様から引き離したっていうことですよね。北イスラエル王国の人々の心を神様から引き離す、そういう罪を犯したという、まあ、彼は必死だったのかもしれませんね。なんとか不安で本当に心配でね、もうこのままだと自分の立場も危うくなるし、人々はだんだん心離れていくし、本当にもう不安だったんだと思いますね。もう焦ったんだと思うんですけれども、まあ、そういう中でどんどん自分でこしらえていったんだと思うんですけれども、でも結果的にすごい罪を犯しちゃったわけです。どうしてかっていうと、人々がそれまで神様を礼拝していたんで、誠の神様を礼拝していたのが、この方を拝めばいいよって王が言ったわけですから、もうみんなそういうふうになるわけですよね。そうするとみんな人々の心は偶像に向かっていきますね。もう神様から離れていくんですね。 でもこれ大変な罪になる。ヤロブアムの罪ってもうこれからも代名詞のように繰り返されていくんですね。この後も、もうイスラエルの民はヤロブアムの罪から離れることはなかったって、もうこれから何度も何度も出てくる、もうこれからも語り草のようになっていくね、大変大きな罪になってしまうんですけれども、まあ、そういうことをしてしまったということですね。それがまあ今日の内容ということになります。で、まあ、レハブアム、ヤロブアム両方見ましたけれども、まあ、両方にやっぱり課題があったかなと思いますね。両方、まあ、2人の王が立ったんですけれどもね。で、南の方にはレハブアム王が立ちましたけれども、でもやっぱり彼は王としてのプライドを守るために、そして本当にその自分の王としての立場を守るために必死になってですね、非常にこう自分の気持ちの赴くままに行動してしまった、そういう面があったんじゃないかなと思いますね。その助言を聞く聞かないのその判断においてもね、やっぱり自分の気持ちの傾く方を選んじゃうんですね。そして暴走してですね、そしてこうなんか痛い目にあるとまた復讐してしまったりとかですね、もう本当にもう自分の気持ちにとらわれて行動している、まあ、そういう王の姿というのが一つね、レハブアムには見られるかなと思います。で、ヤロブアムに関しては最初の頃あんまり問題ないようにも見えるんですよね。民に本当に信頼されていて、本当に民のことを思ってね、必死になってお願いしたんだと思うんですよね。ですから民の気持ちもよく分かってたと思うんですけれども、でも結果的には大変大きな罪を犯してですね、やっぱ不安になるともうだんだん判断力がこう効かなくなるっていうんでしょうかね、本当に何が正しいのかっていうのが分かんなくなってしまってですね、とんでもない罪を犯してしまうというですね、やっぱこちらもですね、不安が彼の行動をかきたててしまったというね、そういう面があったんじゃないかなと思います。北の方も南の方も両方の方にですね、やっぱり課題があった。そしてやっぱり一番大きな課題としては、やっぱり両方とも信仰が感じられないっていうことなんですね。で、どっかで立ち止まって、本当に神様は何を願っているだろうか、何を求めているだろうかってこう考える瞬間があっただろうかなって思うんですけども、おそらくあんまりそういう瞬間もないままにですね、もう不安でいっぱいになって、もう止まらなくなっちゃったりですね、もうプライドが傷つけられて感情的になってカーッとなってしまって止まらなくなってしまったりですね。でも私たちもそういうことあるんじゃないかなと思うんです。私たちの信仰生活の中にもね、本当にちょっと立ち止まって、自分が今どういう状態になっているかということをちゃんと点検して、本当に今こう駆り立てられている、今自分が何か行動しようとしているその動機に何があるのか、本当にそれ神様が願っていることなのか、もしかしたら自分の不安にとらわれてるんじゃないか、自分のプライドが傷つけられてるんじゃないか、自分の気持ちのままに動いてしまってるんじゃないかって、ちょっと立ち止まって考える瞬間って私たちにも